たまには派手に言っとく。うん。オーケー。令和2年目も派手に行くぜ。正月早々。え、なんか合わないね音。やっぱりつぶさん、音楽変えよ。音楽変えよ。うん。令和2年目も派手に行くぜ。正月早々、意中の人とラブラブで過ごしているのかな。いや、意中の人ってさ、20年ぶりぐらいに使ったわ。とにかくすごかったね紅白。まさかあんなことになるとは。行く年来る年も素敵でした。まだ年明けてないんですけどね。でも最近は年越しのやり方も多様化しています。だから僕も今12月の12日なんですけど、年越し気分でオープニング行ってみたいと思います。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけます。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組は In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。なんて言いながらタイトルコールしてねってエコー強めにちょうだい。ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ、トムのおはこんちは。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
まあ、たまにね、変なね、オープニングをやるとね、ダメだね。で、まあ、もう、12月12日に収録してるから、年も明けてないんですよ、実際。だから、行く年来る年が変わってるとか、紅白に誰が出て、どういうイベントがあったかっていうのは、つぼさんも俺も全然わからないんですね。だって、まだ年明けてないから、もう、これから先ですから。だから、せっかく、令和ね、2020年、令和2年目の1回目の収録、放送だけど、なかなかね、これ1月1日に話してるんだよね。だから、リスナーのみんなは1月1日に聞いてる話だけれど、喋ってる俺が1月1日の情報持ってないから、もう むしろ未来の君らに話してるぐらいなので、おおむねやることがない。で、やることがないから、バイクオブザイヤー、これ2019年バージョンね。毎年毎年ね、いつも自分だけで楽しんでたけど、たまにはこう、もう何年も喋るってことが分かったからね、ミュージックゼロでも何年も喋るんだから、年始には俺の定番として、月刊オートバイ誌という、まあ、老舗のオートバイ雑誌が選ぶ、今年1年の中のオートバイはどれが一番かっていうね、まあ、結構俺、まあ、好きか嫌いかってわけじゃないけど、まあ、全ての新車の中からもう読者が選ぶ1台っていうのを決めるのね。これバイクに興味ない人ごめんね。全然わかんないと思うけど、まあそれの決まった結果が分かってるから、その結果のことを話すから、バイクに興味ない人はふーんぐらいの、そうって聞いといてね。まずね、1位は鈴木ってところの、そう、1位からいきます。1位2位3位だけど、1位からいきます。ごめん、3位から言うわ、坪さんに言われるまで。そうだよね、1位は取っとかなきゃいけないよね。3位、3位、3位ね、3位はね、 3位はね、ちょっと待ってね、もう俺1位から喋るつもり言ったけど、3位はね、あ、これだ。鈴木。鈴木ってジムニーとか売ってるね、鈴木の、V ストローム250って 250cc。で、こっから先はどうして、受賞したか、うんぬんはね、わかんないと思うよ。バイクの人は、じゃあ、月刊オートバイ誌の中のコメントだけだと、気軽に付き合えるライトアドベンチャーがランクインって書いてあるんだけど、これわかんないでしょ？意味がね。でね、最近の流行りとして、リスナーの中でも少しだけ考えて、オフロード車とオンロード車っていう、その、悪路を走るバイクと、舗装路を走るバイクって2種類あるっていうのを、はわかるよね。つぶさんもわかるって言ってくれてるから、多分リスナーのみんなもわかると思うんだけど、これのね、すげえ真ん中辺ぐらいがね、今年流行ったのね。でその辺を、まあ、外車で言うと BMW っていうところが出したのに、バイクの中に、アドベンチャーっていう、アドベンチャー。要するに、高速道路を走って、オンロードを快適に動きつつ、キャンプ道具を積むようなすごいでっかいこうケースとか荷物を積む性能があって、さらに砂利道やちょっとした水とかを越えても行けちゃうんじゃねって思わせるオートバイ、っていうのをアドベンチャーっていうクラスっていう、まあアメリカンだったらね、ヘルズエンジェルスが乗ってるとかあるじゃない。でロードレーサーって言ったらカウルがついてて、つなぎの人でレーシング、レースサーキットを走るみたいなね、わかるでしょ。それの、まあ、アドベンチャー版っていうのかな。で、わかんない人だったら、例えばパリダカって検索してくれたら、走ってるバイク、それ。変な話。砂漠を長距離走るやつ。それを、オンロードもオフロードも走れるようにしたカテゴリーっていうのが、去年流行ったのよ。で、それをアドベンチャーバイクっていうんだけど、いかんせん高いバイクで、1000cc 以上とか、まあ、BM が流行らしちゃったから、まあ、ちょっと語弊あるかな。まあ、いろんなメーカーが出してるんだけど、まあ、高いのね。で、高いところに鈴木さんがね、250cc で出したのよ。それもね、安いんだ。普通70万ぐらいするオートバイのところで、55万とか、ちょっとぶたまげるぐらい安いのね。で、もちろん、後ろに荷物を積むケースとかもアルミだったりしてさ、頑丈なやつなんだけど、それつけても周りのライバルの車よりも全然安い。これが多分人気が出た理由らしいんだけど、ここから俺個人の話ね。かっこ悪い、なんかペリカンみたいな、ペリカンみたいな顔で、これ本当にアドベンチャーする人いるっていう、もし乗るなら、例えば都会で乗ったら箱とか邪魔だからね、すり抜けも大変だし、それをなんだろうね、そのハードに使ってね、男らしいキャンプをするなんていう人はいないんじゃねえかなとは思うから、なんで売れるんだろうっていう感じかな。2位はね、川崎さん。川崎さんの、Z900RS っていうね、もうこれはバイク好きじゃないとわかんないと思うけど、昭和の人だったら、あいつとララバイって覚えてる？漫画。わかんないね。湾岸ミッドナイトわかる？悪魔の Z が、フェアレディ Z が首都高を走る、首都高じゃなくて湾岸を走るっていう漫画なんだけどね。楠木道春先生の、まあ、人気作の中に、あいつとララバイというね、青春こう群像漫画があったんだけど、そこの、主人公が乗ってたバイクが、で、暴走族でも、まあ、CB とこう、人気を二分するぐらいで、Z2 って言葉で検索すると、川崎 Z2 って入れると、Z2 って入れると、だいたい写真が出てくるんだけど、まあ、暴走族の改造バイクだったり、そのあいつとララバイだとか、その青春バイクでも出てたし、湘南爆走族でも出てたかな。要は結構漫画でよく使われる人気バイクで、川崎っていうのはバイク好きならわかるけど、まあ一般の人で言うと男川崎っていうぐらい、その武骨なメーカーでは武骨なバイクなんで、男らしいって思われたい人は川崎に、語弊あるよ、語弊あるけど、選ぶ傾向にあるというオートバイで、でそれのまあ 最新版っていうのがね、川崎ね上手なの、あのこう人気が出そうなところにいいタイミングでね、あのバイクを投入できるね、あの賢いメーカーなんですよね。あの俺好きじゃないんだけどだけどそのタイミングが良くて、そのもう昭和初期にあったその Z っていうのをリバイバルした形で今のオートバイの性能に合わせた、やつを出してるのね。それがねまた人気なんだわ。あのカラーリングとかもすごい昭和の昔のまんまなのに、まあ売れてるの。いやまあ売れる、好きなんだね男川崎っていうバイクがっていう漫画の、そのだから俺らの昭和昔の人間だったらあのノスタルジーな感じで乗れるし、新しい子っていうか若い子には多分あの自分の父親とかが憧れてたオートバイになるわけさ。それがやっぱり2位に入るってことはあれなんだろうね、あの好きな人多いんだと思う。川崎 Z900RS って検索すれば出てくるから、あの渋い茶色と鮮やかなオレンジのツートンカラーの昔ながらのオートバイって形なんだけど、まだ人気ある。でそのまだ人気あるっていうと1位もそうなのね。あの刀って言ったらわかるね。そうあの鈴木の銀色の刀っていうオートバイがあったんですね昔。これもまあどれぐらいだろう、ここでオートバイスさんが言ってるのは、あ書いてないな。まあまあ去年そのデビューしたから、伝説ね。これ何年、刀って一番最初書いてねえなこれ。まあまあすごい昔なんだわ、あの刀が出たのは。だけどドイツ人かな、ハンス・ムートだかなんだかっていうドイツ人デザイナーがあのオートバイをあのデザインしたっていうんで、かなり未来チックな。つぼさんもバイク好きじゃないけど刀って言ったらわかるもんね。あのでね、タンクの横にあの鈴木の刀って漢字が書いてあって、当時漢字が書いてあったのも新しかったから、それこそバイクメーカーがこぞってあの日本語をバイク名にするっていう先駆けになったオートバイだね。刀とかね、川崎だと忍者、だいたいあの鈴木 のジムニーってあのジープってかあの軽自動車はあのアメリカ行くと侍って呼んでるからね、名前侍だから。あだからそういう意味では 和名がすごく流行った最初になったオートバイで、でも銀色でもう 銀一択だったね。あの黒と銀色の2種類あったんだけど、銀色の方が人気がぶっちぎりで高くて、でそれのまあリバイバルというか最新型が去年出て、まあ似て作れるよね、似たような感じで作って似たようなデザインで、でなんだっけな、今回はイタリア人がデザイナーなんだけど、まあおしゃれに今風のバイクになってて、まあまあ今までこうなんだオートバイ氏が言ってたようなことなんだけど、俺的にはあんまり好きじゃない。ってかあの漫画とかでも憧れたオートバイでもあったし、あのなんだろう、キリンっていうね、あのキリンは鳴かないっていう理由でオートバイ乗りとあの動物のキリンさんをなぞらえたあの漫画がね、なんだっけ、春本翔平っていう方のオートバイで、あってあの漫画でキリンってカタカナ3文字でキリンっていうのがあるんだけど、もうバイク乗りのバイブルって呼ばれてるぐらい人気が出た漫画 でその主人公がもう愛してやまなかったのがその鈴木の刀なんだけど、それを見た時はうわかっけえなーと思ったんだけど、俺のリスナーならわかるけど、俺ヤマハ車しか乗らない人間だから、あのヤマハ大好きなので、このワンツースリーがね、鈴木川崎鈴木ってなった時点であんま興味ないなって気はするんだけれども、今年の月刊オートバイ誌のバイクオブザイヤーワンツースリーの情報でした。誰得なのかな、これわかんねえな。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカがとりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネル。
あのね、娘がガンダムにハマったの、今更だよ。2020年になって突然、正月早々、それもあのアムロのファーストガンダム。つぼさんファースト見たのいつ頃？3年前？マジか。俺だってガンダムって今40周年だ。ってことはアムロが伊達じゃないとか言ったりとか、あのシャアが坊やだからさって言ってたあの時代って40年前なんですよ。わかる？リスナー、40年前。40年前に何やってたかっていうと、俺中学生でしょ。俺は50過ぎの俺が中学生で、第一次ガンプラブームっていう、もうガンプラがなくてなくて、田舎だろうが東京だろうが、あのデパートからはみ出してこう長蛇の列になって、シャーザクが欲しい人はここ最後尾ですとか、ガンダム欲しい人はここですとか、なってた時代で、見たこともない、おい、これアニメにあったかっていうザクレロとかさ、あ、ジュワッグとか聞いたこともないやつと抱き合わせ販売されてたからね。でさらに俺は聞いたこともないな、ジョッパラーとか、なんかバスカラーみたいな、これバンダイとも書いてないよっていう、いっぱいあったパチモンね。あの当時はあれだよ、中国とかじゃなくて日本が率先してパチモン作ってた時代なんだよね。だから時代変わればアジアもね、日本もね、結構パクリやってますからね。もっと変われば昔の車だってアメ車をこう模したもんでね、アメリカのスポーツカーとかをパクって最初のこうデザインとかをしてきたわけだから、時代は繰り返すわけですよね。今その話じゃないよ。そうだからさ、俺が厨房の頃に並んでたが、ガンダムっていうプラモデルがさ、今娘ハマるってすごいよね。16ですよ、うちの娘16の、女がハマるか。まあ40周年もやってるから、ガンダムだけでももう山のようにあって、いろんな、だからそのデジタルになった作画の綺麗な、さらに腐女子が好きになるような王子様みたいなキャラクターがごちゃまんと出てくるようなガンダムもあれば、もう選び放題。ガンダムだったらもうサンライズのドル箱ですから、どこも話しませんみたいな。でなおかつ俺ね、今ヨドバシカメラだろうがラビー行こうが、ガンダムコーナーがあるぐらいガンプラっていっぱいあるでしょ。もうどこの何なのこれっていうぐらいガンダムはあるし、最近だとガンダムビルドダイバーズとか、もう要するにガンプラのアニメが出てくる時代ですから、まあさすがに40周年だなっていうのは分かるんだけど、なぜそれにファーストっていう、そのアムロとシャーと、ほいで、俺の娘にね聞いてみたら、お前は誰が好きなのよって言ったら、神指団って言い出してこれもうちゃんとねリスナーに説明していかなきゃいけないんだけど、ガンダムが放映された後に5年後ぐらいに売れたんですね、ガンプラが。その俺が今ハマった第一次ガンプラブームがあったから、これバンダイさん、うわ儲かると思ってたんですね。で、儲かると思ってたもんだから、これはもう2匹目の土壌は絶対いるっていうところで、ガンダムゼータ、ゼータガンダムというですね、新しいこうガンダムシリーズをアニメで放映するんですね。でその時の主人公はだから、ファーストでいう、アムロレイの立ち位置の人間が神湯美談っていうですね、これだってまだ35年前ですよぐらいに出たんですね。でそいつが好きなんだって。でこんな昔のだからネタバレしてもいいと思うけれど、かなりこう悲惨なっていうか、ネットでもなんつったらいいんだろうな、非常に情緒不安定な主人公で有名な方で、神指団さんっていうのは、今で言ったらちょっとやばい感じの人、劇場型と言いますか、なんか1話見たらわかるよ、 多分ね YouTube でも今あのサンライズの公式チャンネルで出てる、あので、あと Amazon とかだったら全話無料、ゼータガンダムなら1話見てみて、あの笑うから、あのね30分の番組の中で7回ぐらいね、あの大人に喧嘩吹っかけてるから開始早々3分ぐらいでもういきなり殴りかかるから、あの主人公としてはね切れすぎ。まずねそのカミーユって言葉がどうやら女の名前らしいというだけで、女みたいな名前だなっていうだけで人に殴りかかる主人公ですから、あのかなりね喧嘩早い、喧嘩早いほどのっていうか、でその後もまあ、喧嘩早い、意固地、意見がコロコロ変わるとか、まあ、あのこの性格破綻者という部類に入るぐらい、この神指団って方はですね、あの性格に問題のある方です、主人公のくせに。で最終話を迎える頃にはですね、まあ、あの見たい人はちょっと聞かないでいてほしいんだけど、今言うよ、大事なこと言うから、あの10秒ぐらいあの耳閉じてて、あのエンディング知りたくない人は。で今から喋るよ、あのカミーユは最終回で精神崩壊して、あの廃人になりますから、もういいよ、あの耳取っていいよ、あの聞いていい。まあそのすごいんです、だからあのかなりディープな主人公ですな。あの生い立ちから始まって、エンディングに行くまでにかなりこう紆余曲折がろくでもない方向に転ぶ、ガンダムの中でも屈指の不幸キャラですね。でこの不幸キャラがうちの娘一番お気に入りでして、あの変なとこ行ったねっていうのが。ただあの僕はゼータガンダムっていうその主人公機でロボットが大好きで、結構プラモデル持ってたんですね。で組み立てたり塗装したりとか、でそのプラモデル全部娘にむしり取られまして、あの今は娘の部屋にありますけど、まあ、どうやらあの友達がシャアのファンになったらしい。で、これは最近なんだけど、ガンダムオリジンで、あの要はファーストガンダムの前、なんでシャアアズナブルはあの鉄仮面みたいになって赤いザクに乗ったのっていうところまでをあのやる、ジオリジンっていう、なんでジオン軍はああなったの、ザビ家はなんであの戦争始めたのみたいなことを掘り下げた安彦義和って、あのキャラクターデザインアムロとかの海湯の親ですね、がやった最新のアニメがあるんですけど、その中でですね、あのまあ不女子って言ったら男と男でしょ、であの、まあ、悲しいあの中にガルマザビっていうのがいましてですね、ファーストに、まあ、あの婚約者もいて、ジオンのザビ家 あの末っ子でボンボンでアマちゃんで、っていうやつなんですけど、あの、まあ、簡単に言うとシャアに騙されて死ぬわけですね、あの婚約者ともどもあの死んじゃうやつなんですけど、そ あのなんだろう、ガルマザビがシャアと初めて出会ったのは軍の士官学校 でその時にもうお互いライバルなんですね。ライバル視する時にあの負けたくないガルマはあのちょっと無理をして怪我をするんですよ。でも怪我をしたそばにいたのがシャア でその時にもう構ってほしくないわけですね、ガルマはわがまま子ですし、あのプライドも高いですから。でその時にあの小枝を4つ作ってあのくじいて倒れてるガルマの上に自分の上着でですね、雨がかからないようなあの小屋を作ってくれるんですね。でその時のセリフが、ほらいいだろ、君の宮殿だよって言うらしい。それがまああの不女子の心を打ち抜いたらしくてですね、その宮殿だよって言ったあのなんていうんですか、サングラス越しのあのシャアの見下した目とかをあのキャプチャーする女子高生が後を絶ちませんで、あここかと、あのガンダムのをいきなり引き込んだのはこれだったのねっていう、40年目にして10代の女子高生たちの心をわしづかみにするガンダムってすごいよね。もうびっくりするもので、そのガンプラ作ろうかなって、お前プラモデルも作ったことないのにガンプラに手出すかってかっていうぐらい、あの世の中怖いね。うん、いやまあだからなんだっちゅう話なんだけど、40周年だからあのサンライズさんもガンダムさんもバンダイさんもなんか頑張ってねっていうわけじゃないけれど、ただ 放送されてるガンダム全部見てるからね俺ね。だガンオタって言われるとガンオタなのかもしれないけど、まさか娘がガンダムに心奪われると思わなかったのと、賛否両論はあると思うけど、娘とねガンダムの話できるってちょっと嬉しかった俺。16歳と50何歳でガンダム、それも40年前のキャラのことを掘り下げながら喋るってあんまないよね。うん、多分友達に聞いても絶対ないっていうぐらい変わった経験をしたなと。うん、この点においては俺ちょっと幸せもんかもしれないなんて勝手に思ってるけどね、そういうお話でございました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様こんにちは、 DJ 山です。 DJ 山の魂の叫び、この番組は共感がテーマです。誰もが膝を打ち共感するネタからかなりマニアックなネタまで、いろんな話をしていく番組となっております。あれやといてのコーナーではリスナーの皆様からの様々な依頼に時間もお金も惜しまず、商品レビューやお店施設のお試し等幅広く受け付けております。ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、パニックインザボックス、アウトオブアイズ。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、パニックインザボックス、アウトオブアイズ。
ミュージックゼロチャンネル、
あんまりね、大きな声で言えるわけじゃないんだけど、都庁ってあんじゃん、小池知事がいる、まあ観光名所でもあるじゃん、あそこにね、仕事で行ったわけですよ。この、俺様ちゃんが。何なんだろうな、公務員の方々のね、無機質な対応っていうんですかね。責任は私取りませんよ、とか、私はそういう意見を言っていませんとかですね。そういうことを言われましても、何も申し上げられませんとか、こっちはですね、多くは言いませんよ。多くは言わないんですけど、まずは理論武装して自分に怪我がないところから話が始まっちゃうと、何にも話が進まないんですね。だから、もう初っ端から、私の部署でいいんですかこの話はっていうことを明確にしてくださいと。私に話さなきゃいけないことですかっていう、いやいや、わかんないから聞きに来てんですよっていうのが、まあ通じないんですね。まあまあ都庁に観光で行ったら全然上まで登れますけど、担当部署に行こうと思ったら、警備員に所在という自分のこう生命を明かして、カードキーをもらって入所しなきゃいけないんですね。ゲートをくぐって。で、ゲートをくぐる前に、その受付の電話があるんですけど、だから地域観光課とかなんとかとかで係いっぱいいるわけですよね。その一課で、どこに行けばいいのって質問した時に、会ってくれる人がいないっていうのが、一番困るの。だけど、今言ったように、責任所在をはっきりとか、ここですかっていうのとか、その辺がもうね、電話で質問攻めなんですよ。税金で暮らしてるならばですよ。僕もね、新宿区民なわけですから、都庁に行った時はですね、せめてですね、フレンドリーになってくださいとは言いませんけれども、もういいですよ、この声。やめてくれても、
もうちょっとね、 前向きにじゃないけど、それならちょっと調べてみましょうかとか言われたら、こっちだって対応もできますけど、私のとこじゃないですね、違います、その案件は、って言われちゃったら、もう どこに内線で、受付の女の子までそうなんですよ。じゃあどこかけていいって言ったら、いや私に聞かれましてもって、いやそこに分厚いその部署なんとかだから調べろよって。ねえ、これはわがままなんですかね。あの、解決しない話ですけどね。正月早々ごめんなさいね。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージ募集してます。あ、はがきも何もないですが募集はします。あのミュージックゼロチャンネル あのトムのおはこんち版は延々と募集し続けますから、メッセージをあの、いいねはいらないですから、あの何かあのおはがきというかメッセージくれると読み上げてトムが喜びますという話ですな。ご意見ご感想リクエストずっと延々とお待ちしておりますと。でそれとツイッターのアカウントでございます。ミュージックゼロチャンネルはリスナーの皆様からのフォロー、リプライ大募集でございます。ID は m_z_channel です。まあまあ、ミュージックゼロチャンネルで検索してすぐ出ますんでね。フォローと、リプライどうぞよろしくお願いしますということと、いや、さっき上がった新年早々はまだですね。まあまあ、でもあの順次上げている方なので、と坪さんのエア、デルタだ、デルタ IR で検索してください。で私の高橋智明の、YouTube と Twitter は、高橋智明でも行きますけど、あのデルタじゃないよトム、雑談ですね。トムは T オメガ M ですね。 TOM じゃなくて T オメガ M 雑談で、ツイッターもあの YouTube アカウントも出ますんで、よろしかったら見てくださいということでございますね。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。2020年もよろしくね。高橋智明でした。さようなら。